でお聞きの皆さんに新しいサービスのお知らせです。アップストアからポッドキャストというアプリをダウンロードしてお楽しみいただけます。これを利用すると他の作業をしながらでも、または iPhone を閉じた状態でも聞くことができるようになります。いつでもどこでも何度でも。ケンズカフェユナイテッド、
こんばんは、101ケンです。つぶやきで振り返る20167月編をお送りしていきます。7月1日のつぶやきです。今日千葉の県立高校の校長先生をやられていた方と長い時間にわたってお話をさせていただきました。そして励ましてもらってまたやる気が出ました。あなたの仕事は直接生徒相手というよりも先生方が相手の仕事だと思うのです。その先生方の先には生徒がいるんだから、そう考えて頑張ってください。このように先生に声をかけていただきました。その方は現在は県立高校の先生を退職されまして、大学のですね、入試広報の仕事をしている方だったんですけれど、こんな言葉をかけていただいたんです。先生方の先には生徒がいる、なるほどと思ってまたやる気にさせていただく、そんな言葉をかけていただいて、先生方の先には生徒がいるっていう言葉を大事にしていきたいなと思いました。同じく7月1日のつぶやきです。明日は定期試験の監督やって、午後から講演も頼まれていて、その後懇親会という長丁場の一日になりそうです。頑張ってまいりましょう。PTA の講演を頼まれていたんですね。7月1日のつぶやきです。なんでこれ、消費税マイレージという提案、なんかおかしい。年金の制度でさえ破綻しそうなのに、今度は消費税でやろうなんて考え、こんなのおかしい。ある政党が提案していたやつを、BS 富士のプライムニュースで見て、その時に思ったことをつぶやいたんですよね。斬新なアイディアなんですが、現実的にどうなのかなって個人的には思ったんですけどね。皆さんはどう感じましたでしょうか。7月2日のつぶやきです。 Your Time、 久しぶりに見ました。なんかひどい演出、イギリスの国民投票に話題って思わせておいて、実はこの話オーストラリアの話なんですとか、こういう説明の仕方がびっくりさせるとか、舐めてる感覚がおかしい。あの時間帯にゆったりとした番組が、やっているのはいいんですけれど、ちょっと演出がですね、個人的にはなんか微妙な感じがしますよね。7月2日のつぶやきです。これ日付が変わっているから7月の2日なんですね。ではおやすみなさい。明日の午後やる公演は、少し前に牛久でやった公演を別のエリアの皆さんを対象にしてやります。同じ内容を話すわけですが、こういう時慎重にやらないと話がつまらなくなってしまいます。なお今回の公演に際してはリクルートの方にも全面的に協力をいただき感謝していますと出ております。この公演、録音してみたんですけど、後で車の中で聞いて、いやなんか話がですね、自分が想像していたよりもなんか面白くないなみたいな、そんな感想を持ちましたね。明日の講演は子どもをサポートする保護者の皆様が対象です。受験生を持つ保護者としてどのようなサポートをしていけばよいのか、このことに関して面白おかしく話します。綾小路きみまろ風な笑いで盛り上げながら勉強していただくようなスタイルでやります。これが評判がいいんですって書いてありましたけど、実際、聞いてみて微妙だったなと思うんですよね。ちょっとその講演の一部録音したので、機会があったら 差し支えがない範囲で皆様にも聞いていただきたいなと思っているんですけど、また別の機会で、まあ、ちょっとアップするかどうかも今考え中なんですけれど、思ったよりも面白くないなみたいなのが正直な感想です。7月3日のつぶやきです。やっと終わった、今日は朝から夏祭りの準備に行って、午後からは配り物をやって、夕方からはデスクワークをやっていました。日曜日でしたが休みなしって感じでした。昨日の公演うまくいきました。自分が話しているのを録音してみたので聞いてみたのですが、ペテン師って感じでした。この時はうまくいったって思ってるんですね。でもなんか時間が経つにつれて、なんかヘボいなって思ってるんですけど、もし本当に機会があったら、ちょっと、ポッドキャストでその一部をお伝えしたいなと思っておりますので、ぜひその時には聞いていただければと思います。7月5日のつぶやきです。議論の中にアサインという単語が出てくると一瞬詰まってしまって、どの意味だろうって考えると先に進んでしまいます。アサインは自分の苦手な単語です。ということで、ウェブリオという、インターネットの辞書で調べてみたんですが、アサインっていうのはいろんな意味があって、動詞で割り当てるとか当てがうとか与えるっていう意味もあるし、それから選任する、選定する、配属するという意味もあるし、命令する、命じるという意味もあるし、日時などを指定するという意味もあるし、原因などを何々に帰するという意味もあるし、それから権利とか財産などを譲渡するというような意味もあるし、いっぱい意味があって、結構これ詰まってしまうんですよね。なんか英会話の中とかでもアサインっていう単語が出てくると、なんか毎回なんか辞書で調べる単語で、まあ皆さんの中にもなんかこの単語の意味わかんないっていうのがきっとあると思うんですが、自分の場合一番苦手な単語の一つがこのアサインっていう単語なんですよね。 ASSIGN、皆さんにはどんな苦手な単語、引っかかってしまう単語があるんでしょうか。もしよかったらメールなどで教えていただきたいと思います。7月5日のつぶやきです。バイリンガルニュースを 1.5 倍のスピードで聞いた後、1.0 倍のスピードに戻すと、ゆっくりに聞こえて、よく聞き取れるようになります。なるほど。けど正直、1.5 倍のスピードだとキャッチできないんだ、できないので、1.2 倍のスピードに設定できるようになってほしい。これポッドキャストっていうアプリで、ポッドキャストでですね、大人気のバイリンガルニュースという、日本語と英語で、いろいろな興味深いニュースをお送りしているという番組を私は購読しているんですけれど、 1.5 倍のスピードだとすごい早口になって、その後 1.0 倍のスピードに戻すとゆっくりになるんですが、その中間のですね 1.2 倍というのがこのアプリにはないので、もし開発者の方が聞いていれば 1.2 倍設定というのもお願いしたいなと思います。7月6日のつぶやきです。テレビのニュースでスポーツカー人気の話題、トヨタの86とスバルのレボーグが褒められてて嬉しかった。レボーグだと高橋克典さんが推していました。なんか嬉しかったです。自分の車レボーグなんですけど、なんかまたレボーグの STI モデルというのが出ていて、なんかすっごい気になっちゃってたんですよね。でこの間ディーラーの方に定期点検に行った時に、自分のその、レボーグ 1.6、ES、アイサイトなんですけど、これとでそれのですね STI コンプリートパッケージっていうのをつけてるんですが、これとその新しく出た、レボーグ STI ってどう違うんですかっていうのを2人の営業の方と受付の方に、なんか同じ時間帯にこう時間をずらして、同じ場所で聞いてしまったんですが、あんまり変わらないみたいなんですよね。ただその内装とかが すごいなんか STI 仕様になっていたり、あとタイヤのホイールみたいなのが特徴的に変わったっていう部分みたいなので、まあ最初のモデルで良かったかなみたいな、まあ新しい方がもし今買うんだったら絶対 STI モデルにしたと思うんですが、あまりそのエンジンの性能とかそういったものは変化がないということを聞いて、なんか逆に安心してしまいました。7月8日のつぶやきです。ビルシュタインの缶バッジ貼りましたということで、自分のレヴォーグに青と黄色のビルシュタインっていう、その缶バッジを貼ってみたんですよね、後ろの部分に。なんか結構なんかいい感じになりました。で、私のレヴォーグのそのダンパーはビルシュタインが入っているので、ああよかったなみたいな、ビルシュタイン入ってるぜみたいなのがはっきり分かっていいのかなと思います。7月10日のつぶやきです。おはようございます。今日も夏祭りの準備に行ってきます。今日は暑くなりそう。関東地方では日中の最高気温が32度から33度ぐらいになりそうです。水分補給こまめにしていきましょうと出ていますけど、なんか今年の夏、なんかすげえ暑い日が超続くかと思ったら、なんか例年に比べてなんか涼しい日もあったりとかしていて、あ、なんか今年の夏ちょろいなとか思っているんですけど、この頃また暑くなってきたので、まだ気を引き締めていきたいなというふうに思いますね。7月10日のつぶやきです。これは選挙開放の番組を、開票の番組を、見ながらつぶやいているんですが、やっぱりフジテレビ感覚おかしい、ニコル取材とか、ニコルさん自体は好きなんですよね、面白いし。ただその方がなんかその様々な政党の代表の方とか、立候補していた方とかにインタビューに行っているっていうその光景が、なんかその真面目な選挙番組なのか、それともこれここまで砕けちゃってるのかっていうところで、なんか見ていて違和感を感じてしまいましたね。7月10日のつぶやきです。今度の定期点検の時に、フロントグリルに STI の純正バッジを、つけてもらうことになりました。バッジの代金が3000円程度、そしてフロントグリルの取り外しに7000円程度かかるということです。それでもやっていただきたいんです。楽しみです。これで新型レヴォーグ風になります。新型レヴォーグはもともと、その、引き渡しの段階から、フロントグリルのところに赤で STI って出ているんですけど、なんか自分も真似して、STI の純正バッジを取り寄せていただいて、しかも定期点検の時に、ダンパーの脱着というのをやっていただいて、結構お金かかってしまったんですけれど、良かったです。つけて。なんかかっこいいですね。7月10日のつぶやきです。夕方、地元の幼馴染の家に行き、ビール5本もいただいてきました。あと、冷やし中華も、せいちゃんの家行って、いきなり、行ったんですけれど、なんかお母さんが冷やし中華とかおつまみとか出してくれて、なんか、よかったです。ごちそうさまでした。7月11日のつぶやきです。帰ってきてからも家で仕事なう。もう疲れた。生徒のじゃなくて先生方の文章を添削しています。修正するの気を使う。そうなんですよ。なんかね、人の文章をチェックするっていうのを、なんか嫌なんですよね。自分もどちらかというと修正されたくないって考える方だから、なんかその修正されているとなんか自分の人格を否定されているような気になってしまって、なるべくその生徒に対しても直しを入れないようにって心がけてるんですが、まあ生徒はその表現力っていう部分がまだまだなので、まあ結構それでも気を使いながら褒めながらでも直していくっていう感じなんですが、今この間やっていたのはその先生方の文章をチェックするっていうやつで、なんか迷ったんですね。これでもいいのかなとか、でもこれちょっと直さないと外へ出すときになみたいな、とにかく苦手ですね。 なんか生徒にはいろいろずけずけ言えても先生方にはなんか言いにくいっていうか言い方がなんか難しいっていうかなんかそういうのを考えていて、それがまあ悩みの一つかなっていうふうに、今自分の中では持っていますね。7月12日のつぶやきです。水戸の会議行ってきました。8月の研修大会の打ち合わせでした。当日総合司会をやらせていただくことになりました。頑張りますということで、無事に昨日ですね、水戸での研修大会っていうのも終わりまして、結構評判良かったかなみたいなところで、いいと思いました。7月13日のつぶやきです。担任を持った11期生と14期生の教え子、現在2人とも同じ新聞社に勤めていて、この時間、明日の朝刊の紙面作りをやっているはずです。今メールもらってびっくりしました。毎日あいつらが編集した紙面作り、これ社会面とスポーツ面なんですが、これを読むのが楽しみです。そうなんですよね。11期と14期なので年も離れていれば、行った大学も違うんですけど、今同じ新聞社の編集デスクっていうのをやっていて、なんか自分の教え子が2人も関わった新聞が毎日出ているんだなって思うと、なんかすごい嬉しいし感慨無量っていう感じになります。7月14日のつぶやきです。ポケモン GO users have to walk more than 10 kilometers to catch Pokemon. It will be available in Japan right away. ポケモン GO ですが、利用者は、ポケモンをキャッチするのに10キロ以上歩かないといけないそうなんです。もうすぐ日本でも、やれるようになりますって出ております。7月14日の段階では、あれだったんですよね。3カ国だけ、先行配信かなんかされて、確かアメリカと確かカナダとオーストラリアだったのかな。なんかすごいブームになっているっていうのを、インターネットのサイトとかで見て、なんか日本にこれ上陸したらどうなってるのかなっていう風に思っていた頃でしたね。7月14日のつぶやきです。毎日疲れます。もう少し余裕が欲しいです。いつも仲良くさせていただいている優秀な営業の方と1時間近くお話をさせていただきました。その時間は大変実り多かったです。そうなんですよね。前にも話したと思うんですけれども、元神奈川のトヨタの営業をされていた方が今大学の、進路の営業をされているんですけど、本当に話が楽しくて、ほとんどそのご自身の大学の紹介っていうのをせずにいろんな話をこう聞かせていただいて、最後のところでちょっと大学のオープンキャンパスの案内とか、そういうあとは情報とかをくれるっていう方なんですけど、なんかその最初からその自分の学校自分の学校っていうその売り込みをしないんだけれども、結果として印象に残るというか、なんか人間性って営業の方大事なんだなっていうふうに思いました。7月15日のつぶやきです。アクティブラーニングについての論文を書かなければならなかったのにぶっちぎってしまいました。来週頑張ろうということで、これちょっと遅れて提出したんですよね。気分が乗るとものすごい勢いで書けるのですが、この頃は疲れ切っていて書く気力が出ません。まあちょっと後で少し話をしようと思うんですけれども、ちょっといろんなことがあってバタバタしていて、なかなか心と体に余裕がない時って言葉が出てこないんだなっていう、多分ここ数ヶ月が自分のその社会人人生の中で一番なんかスランプだったなって今感じてますね。 7月16日のつぶやきです。今日全校集会と学年集会で話すのですが、話のネタが降りてこないんです。いつもだったら今頃これで行こうってのが降りてくるんですけど、スランプだな。どうしましょう。そうなんですよね、集会の話、ネタどうするかって考えて、でもなんか降りてこなかったんですよね。でもまあ直前に話を決めて、やって、うまくいったんです。7月16日のつぶやきです。今日の集会うまくできました。準備しないで行った方がうまくいきますって出ております。そして明日は自宅にこもってアクティブラーニングの論文書きます。協会に提出するものです。月曜日は中学生向けの体験授業です。この頃は忙しくてジムに行けてなくて、デブ活真っ只中です。そうなんですよ、もう6月7月って丸々2ヶ月ちょっとバタバタしていたもので、行ってなくて会費だけ払っていたみたいな感じで、3月の下旬に、会員になったんですけれど、まあかなりの頻度で行っていて、なんか体重とかも減っていって脂肪とかも減っていっていい形だったんですけど、もう行かなくなるとお腹がドーンと出てきてしまうということで、まあちょっと近々またスポーツジム通いを再開したいなと思っている今宵でございます。7月16日のつぶやきです。夏休みが始まりましたよ。4月から今日まで疲れすぎた、ドタバタすぎる。仕事の方も相変わらず忙しかったんですけれど、ちょっとまあ家のことでいろいろとバタバタしていて、結構今年度はスタートから、大変だったなって思います。7月16日のつぶやきです。語源中継地デジでディレイがあるはずなのにほぼ合っているのはすごい。これどこかの民放でやっていた夏の音楽番組のその何時間にもわたるスペシャル番組で、語源中継で同じ曲を歌うというのをやっていたんですよ。で、これ、地デジでディレイっていう話ですけれど、皆さんも気づいていますかね？地デジになると、地デジになってから、中継先とのやりとりに、ディレイがちょっと起こってるんですよね。例えば、現場の誰々さん、で振ってから昔のそのアナログの頃ってすぐ喋り出していたと思うんですけれど、今ちょっと気をつけてニュースとかを見ていただくと分かるんですけど、現場からお伝えします誰々さんとかって言ってから4秒ぐらい経ってからじゃないと喋り出さないんですよね。つまりこのデジタル化されているためにちょっとこう遅れがあるんですよね。でその中継先との遅れで、中継先からこう局に入る時の遅れとかもあって、多分その中継のスタートが4秒ぐらいシーンってなっているんですよ。もう皆さん地デジになってから時間が経ってるからあんまりもう違和感感じていない方も多いと思うんですが、よく見てると呼びかけられてから4秒後ぐらいに喋り出すっていうやつで、その若干そのスタジオと中継先とのその絡みみたいなのもなんか遅れているなっていうのがあるんですけど、でこれでその歌を合わせられているっていうそのことがなんかすごいなと思って、もしかするとちょっと分かんないんですけど、なんかディレイを計算して早めにその中継先の方は演奏が始まってるのかなとか、なんかいろいろ考えてしまいましたね。まあ、今4秒って言ったんですけど実際そんなないのかもしれませんけれどもね、なんかすごいなと思いました。7月17日のつぶやきです。やっぱうまい、やばいうまい、すすきのラーメンの野菜炒めと餃子の写真です。なんか最近自分すすきのラーメンっていうその地元で人気のあるラーメン屋さんなんですが、そこへ行くと 野菜炒めと餃子と冷やし中華、この3点セットか、野菜炒めと餃子とチャーハンっていう3点セットを頼むようになっていて、なんかちょっと夏はね暑すぎるから、なんかラーメンとか食べるとなんか汗だくになってしまうから、冷やし中華かチャーハンっていうのをメインにしてるんですけど、皆さんどうなんでしょうかね。暑い夏だからこそ熱いラーメンを食べて汗をかきたい派なのか、それとも違うメニューにする派なのか、いろいろあると思うんですけど、私は後者ですね。7月17日のつぶやきです。電子辞書で音声を出そうとしたら音が出なくて困っていました。故障かなと思ったんですよね。ネットで調べたら横括弧左側についているスイッチのせいでした。フォーンズとスピーカーが選べるようになっています。これをチェックすればよかったんですね。焦りました。イヤフォーンのフォーンの方に、なんかスイッチが入っちゃってて、それでなんかスピーカーがオフになっていただけだったんですけど、最初故障かなと思って、新しい電子辞書を買うのに3万円とかかかるからやべえなとか思ってたんですけど、まあ結果的にはちょっとなんかスイッチカバンの中でなんか動いてしまったみたいですね。7月17日のつぶやきです。ゼミの予習終了、入試の長文読解ではまず最初に独協大学の過去問からスタートすることにします。文法語法のパートでは動詞の語法から始めます。 apologize to A for B とか recommend の後の that 説は should 原型、または should の省略とかをやります。受験生だった人ってこの辺有名どころなので、 apologize とか recommend とか懐かしいなって思う人もいると思いますけどね。7月17日のつぶやきです。毎年同じようなことを教えているからネタまで全部覚えてしまってるんですけど、生徒たちにとってはまだ慣れていないところなので丁寧にやってみたいと思います。そうなんですよね。これなんか毎年同じ時期に同じ話をしているみたいな、なんか気をつけないともう喋るロボットになっているみたいな。もちろん生徒はその年ごとに入れ替わるから、生徒にとっては初体験の私の授業なんですけれど、私にとってはこれ去年も同じ話したよなみたいな、雑談のネタまで同じになっちゃってたりするので、自分がこう気をつけていかないと、まあ生徒にも新鮮さがないっていうのがバレてしまうんじゃないかっていうところで、いろいろ今気をつけているところなんですよね。7月17日のつぶやきです。今母親にミラノピザ注文しようかって、尋ねたところ、ニラノピザって聞き返されて嫌になった。ミラノピザっていうその配達してくれるピザ屋さんがあるんですけど、母親はそれをニラノピザ、ニラが乗っているピザだと思って聞き返されてしまって、まあこれちょっとツイッターの方貼ってちょっとリアクションが多かったやつですね。7月18日のつぶやきです。中学生向けの体験授業無事に終わりました。今日中学生に自分先生いくつに見えますかって質問したら48歳って元気よく一番前の子に答えられてしまいました。爆笑。そんななんか老けて見えるのかな。なんかちょっと残念だったけど爆笑っていう感じですよね。7月18日のつぶやきです。この頃のテレビのニュースって新聞記事を読んでヒントを得てで取材して特集コーナーで放送していることが多くないって思います。新聞で読んだことがあるっていうのがたくさんテレビで特集されています。なんか最近なんかテレビ、まあ、全部が全部じゃないんですが、なんか新聞を読んでそれにインスパイアされて取材に行くっていうパターンがあるのかななんて思っていました。7 7月18日のつぶやきです。まだ日本ではポケモン GO がリリースされていなかったんですけれども、外国3カ国で先行配信されていて、それの感想みたいなのがツイッター上にリツイート、現在6567リツイート、いいね 1.2 万で、今世界中回ってるかなと思うんですけども、そこをちょっと読んでみたいと思います。英語なんですけど、 How can anyone think Pokemon Go is a bad thing? 誰がポケモンは悪いなんて言うことができるんでしょうか。 Today we went to human and、 これちょっと読めないんですよね、地名なので。なんて読むんでしょう、 Winnam かな、Winnam, and walked along the water and then south bank where we stumbled upon a completely unplanned Pokemon party full of every nationality and age group. Every person we passed smiled and recommended a good spot. Strangers were chatting, comparing state and honesty. I have never seen our city so united or active. It's such an amazing atmosphere and I love it. これどんなこと書いてあったかっていうと、今日私たちは、これちょっと読めないですよ、ウィンナムという場所へ出かけていって、その水沿いを歩いたんです。そしてそれからサウスバンクに行ったんですけども、そしたらですね、完全に無計画、計画されていない突如のですね、ポケモンパーティーっていうのが行われていて、そこでは、様々な国籍の方々、様々な年代層の方々がいっぱい、いたんです。そしてみんなはですね、私がすれ違うそのすべての人は微笑んでいて、そしてそのポケモン GO がこうやれる良いスポットを進めてくれたり、それから見知らぬ人同士が、自分のですね、ポケモンのそのステー、どんな状態なのかというのを、比較したりしていて、正直言って、私がですね、今までにこんなにですね、自分たちの住んでいるこの都市が、まあなんか一体感あふれるような状態になっていて、そしてなんかアクティブ、なんか生き生きとしていたのを見たのは今までなかったから、本当に良かった、びっくりするような雰囲気で、とても気に入りましたというのが出ていたんです。まあメディアでは今まあ日本でもそうですけれど、ポケモン GO の登場で様々なその問題が起こっているということばかり報じられています。なんか事故とかもあったりとか、あとはなんかその携帯電話、歩きスマホの問題とかいろいろあるんですが、こういうその人々が集って一体になるみたいな、まあ、プラスの面もあるんですよという提言としては一つポイントになるところなのかなというふうに思いますね。まあ、日本でも今ポケモン GO が出始めていて、まあ、いろんな問題があるんですけれども、そのいいところをちゃんと見てあげて、その上でそのまずいところとか問題点っていうのをこうなくしていけばまあいいのかなっていうふうに思いますけどね。7月20日のつぶやきです。夏期講習、せっかく視聴覚室でやっているんだから、英語の映像を見せる時間を取りたいと思っていろいろと調べているうちにこんな時間になってしまいました。明日はカプセルホテルの話題でいきましょうか。なんかいろんな英語のサイトとか英語の動画っていうのを授業の中で見せたら、子どもたち結構喜んでくれて、休み時間とかもその私が見せた映像の感想を言い合ったりとか、なんかいろんなことをですね、語っていました。7月20日のつぶやきです。授業中に見せる映像が結構好評です。1日目はアメリカのポケモン GO の人気ぶりに関する映像、 CNN の映像、そして2日目はイギリス BBC の、日本のキャラ弁事情の映像を扱いました。明日は何にしようかな、毎回楽しみになってきました。まあ90分の授業なのでちょっと長いので、まあちょっと途中で こういった映像を入れてやるという試みを今やっていて、まあ、ちょっと子どもたちが理解できない部分はちょっと自分がこう訳してあげるみたいな、なんかそんな感じでやってまいりました。7月21日のつぶやきです。午前中90分のコマを2つやるのってラジオ番組でいうと3時間以上のワイド番組ということになります。途中15分の休憩時間はラジオでいうとニュースと天気予報、交通情報の時間だと考えて頑張ってる。何でもラジオに見立ててやってるあたりがマニアックだなって自分で自分のことを思う。なんか伊集院光さんのラジオが始まったっていう話をここのところつぶやきとかでいろいろ言っているんですけれど、なんかラジオってこう長時間なんですよね。でそこにカンパケとか言ってまあ、録音番組みたいなのが間に入る番組もあったり、ラジオショッピングみたいなコーナーが入ったりするんですけれど、そのパーソナリティの方ってどこのタイミングで休んでるかっていうと、ニュースと天気予報、交通情報の時間とかにちょっとトイレに行ったりとかいろいろこう工夫しているんですけど、まあ、自分その90分やって15分休んで90分やって、終わりというようなのを5日間やってるんですが、この15分は、まあ、ラジオで言うとみたいな、ニュースと天気予報、交通情報の時間なんだなみたいな、なんかそんなことをなんか想像するとなんか次の授業に行くのがなんかワクワクするんですよね。まあ、こんなことなんか職場の同僚とかに言ったら大丈夫って思われそうなので言わないんですが、自分の中ではなんか今そのニュースと天気予報、交通情報の時間なんだなみたいな、なんかそんなつもりでなんか一人で楽しんでいるっていう感じですね。明日の授業の予習、7月21日のつぶやきです。明日の授業の予習が終わりました。明日は暗記系です。動詞の語法を一挙に攻めます。明日は子どもたち頭がパンクしそうですね。これからツイッターで問題を出します。腕試しに解いてみてください。意味が言えますか、まあ、こんなのやってるんです。動詞の語法、まずは簡単なやつから。それぞれの意味が言えますか。 Avoid doing、 Deny doing、 Enjoy doing、 Afford to do、 Fail to do。まず1番、avoid doing は、何々することを避ける。2番、deny doing、何々することを否定する。3番、これは簡単でしょうか。enjoy doing、何々することを楽しむ。4番、どうでしょう。これ結構よくテストに出ると思うんですけど、afford to do、何々する経済的余裕がある。5番 Fail to do、 何々することを失敗する。では次です。まだまだ簡単なエリアです。 Remain see、 Go wrong、 Resemble A、 Discuss A、 Marry A、 Apologize to A for B。 この辺どうでしょうか。はい、では厄介な問題を出します。どうでしょう。 Blame A for B、 Accuse A of doing、 Doubt that SV、 I would appreciate it if you could do、 It doesn't matter to A whether SV。 だんだん難しくなってまいりました。皆さん受験生時代思い出しましたかね。7月21日のつぶやきです。先月から髪型落ち着いた感じにしてみたのですが、やっぱり自分でない感じがしていました。今日、凌介がパーマをかけたことに刺激を受けました。自分も決めようと思いました。あ、凌介くん、今大学1年生ですね。なんかパーマかけたみたいなつぶやきをしていましたけども、なんか大学結局後輩になってますけどね。バドミントンやってましたけどね。なんかパーマかけた写真送ってもらいましたけど、結構短めのパーマでしたけどね、似合ってますね。7月22日のつぶやきです。 スタバでプリント作っていました。気のせいでしょうか、仕事がはかどります。なんか朝のスタバってなんか MacBook とかを開いてなんか仕事をしてる人とか結構いるんですけど、なんかかっこいいなって思ってるんですけど、よく考えてみるとポケット Wi-Fi 持ってねえからここにいいんじゃねとか思ってるんですけどね。まあ自分の場合はなんかポケット Wi-Fi、Y モバイルの持ってるんですけど、私はその Wi-Fi がないからそこにいるわけじゃないんですけど、一応そのスタバの Wi-Fi もつなげてやってるんですけど、なんか雰囲気がなんか知的な感じするんですよね、朝のスタバ。なんか皆さんも勉強はかどらないよとか、なんか作業はかどらないよっていうのあったら朝のスタバ行ってみてください。でどんなプリント作ってたかっていうと、スタバで深さん名刺のプリント作っておりました。アドバイス、ファニチャー、インフォメーション、ラゲージなどは不可算名詞になります。 S をつけないでくださいねみたいな、結構間違えやすいところですみたいな。あと料金、客シリーズもしっかり整理しておきたいところですね。最も出題されるのが乗客、パッセンジャーが支払う運賃、フェア、パッセンジャーとフェアをセットで覚えてくださいねみたいな。それからハビット、こちらは個人的な習慣とか癖。カスタム、こちらは社会的な、習慣とか風習、こちらも品質の名詞です。それからアポイントメントとリザベーションの違いについても整理しておきましょう。アポイントメントは人と会う約束ですね。面会や歯医者、美容院などはこちらで予約をするという言い方をしましょう。場所や空間を抑える場合はリザベーションになります。レストランなどはリザベーションですね、場所を抑えるからね。なんかこういうの作りながら毎年毎年同じネタを授業するんでちょっと飽きてきた。なんかいつも思ってるんですけどね。7月22日のつぶやきです。なんかインプレッサーかっこいい、見るたびに心が躍る。これね、多分ね、大地がねインプレッサーの白いの乗ってるからっていうのもあると思うんですけど、いやインプかっこいいですね。なんか若干このほどマイナーチェンジするみたいなんですけど、なんか現行のインプかっこいいっすね。あの近所の幼なじみというか、まあちょっと年下の子なんですけど、この間あのインプレッサー買って、なんか納車した次の日にちょっと見せてもらったんですけど、やっぱかっこいいっすね。なんかレボーグもいいんですけど、インプはこうコンパクトになっていて、なんかかっこいいなーって思うんですけど、我が家はちょっとファミリーカー的な機能も必要なのでレボーグになっております。7月22日です。うちの庭にいっぱいいるということで、この日から私ポケモン GO始めております。レベル5まで行ってボールがなくなってしまって、娘に相談したら、なんとか神社の前を通ればボールもらえるよって言って、今日の夕方なんとか神社の前を通って娘がボールをもらって、それでなんかボールをぶつけたら、今夜レベル6まで行きましたけどね。結構やり込んでいる方もいると思うんですけど、皆さんポケモン GO は楽しんでいますでしょうか。それからこの頃なんか巷で流行ってるのがスノーっていうアプリですね。7月23日のつぶやきです。ちょっと時間があったのでやってみた。バカバカしい自分の顔をなんか犬みたいにして、なんかセルフィーやってしまったんですけど、なんか一人でやってることがバカバカしいみたい なんか友達でこうみんなでやると面白いなと思うんですけど、でっていう感じはありますけどね。皆さんポケモン GO、 それから、スノーとか、やられていますでしょうか。7月25日のつぶやきです。大学定期試験の方も張り切っていきましょうね。 それからレポートの人もね、みんな同じ空の下で頑張っていきましょう。Touch the sky って書いてありますね。なんか大学生ってやっと終わったよっていう人いると思うんですけど、なんか先月とか超大変だったんじゃないですかね。学生さん、専門学校の方も含めて結構定期試験厳しいですよね。でその定期試験の前に、課せられているレポートとかもあって、まあ基本なんかその先生方、テストをやらずにレポートでいいですよっていう先生と、定期試験を受けるからレポートは出さなくていいですよっていう人と、それからどっちも出してくださいみたいな人がいて、だからその授業を取った人によって大変さとか大変な時期みたいなのが違うんですが、テストとレポートが重なっちゃうみたいな人は結構ツイッターとかでも見させていただいていたんですけれど、なんか寝られないっていう状態で数日過ごす、数週間過ごすみたいな方いたので大変だったと思うんですけど、そろそろ8月も中旬に向かっていますけれど、そろそろ夏休みに入っているんでしょうかね。7月25日のつぶやきです。 You know what I mean?なんかバイリンガルニュースでよくこれ出てくるんですよね。私何言ってるか分かりますみたいな、私の言ってること分かりますみたいな、これちょっとなんか英会話の中で自分もこういうの使えたらかっこいいなみたいな思うんで、 You know what I mean? You know what I mean? でちょっと頻繁に入れて見ましょうか。7月25日のつぶやきです。歩きスマホダメだね。なんか今日この中盤ぐらいで言っていたんですけど、なんか日本もそのポケモン GO が入ってきて、なんか歩きスマホでいろいろトラブルになっているっていうケースもあるみたいなんですけど、それでつぶやいたんだと思いますね。そしてこれ今だけブームに乗っかってて、そのうち飽きる人結構出てくるんじゃないかな。そうなんです。そこでツイッターアンケートやりました。皆さんポケモン GO は楽しんでいますか。1とても楽しんでいる。2ひとまずブームに乗ってやっている。3だんだん飽きてきた。4やっていない、やめた。これ数日後、ポケモン GO が出て数日後のアンケートだから、今また状況変わるかなと思うし、これ私のツイッターをフォローしている方のアンケートで、私のツイッターって鍵がかかってるので、ほんのこう限られた人たちが答えてくれたんですけど、52票の投票だったんですが、一番多かったのが 45% やっていない、やめた。2番目に多かったのがひとまずブームに乗ってやっている。なんかもうこれ足すと 68% なんですよ。で、とても楽しんでいるっていう方は 19% にとどまったんです。まあ私のそのツイッターの関係者っていうのは結構成人の方が多いので、まあちょっと年代的にも、まあやらないみたいな人とか、あとブームに乗っかってるっていう人がいるから、またこれこの子供たちのコミュニティの中でアンケートを取ると、多分とても楽しんでいるっていう方が多いかもしれませんが、大人の場合は結構ひとまずブームに乗ってやっているとか、やっていない、やめたっていう人が多いんだなっていう、まあそんな結果に、なりましたね。アンケートに答えていただいた方ありがとうございました。こちらは7月25日のつぶやきです。オーストラリアの朝の情報番組のサンライズでの記事というか映像をリンクしてあるんですけれど、この問題は日本でも議論したいですね。以前導入していたゆとり教育の弊害と絡めて議論したい問題です。どんなことかというと、 The teacher who's banned her children from doing homework、 オーストラリアでは先生たちがですね、子どもたちにホームワーク、家で、まあ、勉強するということを禁止しているという先生がいるみたいなんですね。で、 Research suggests it doesn't improve learning outcomes. 調査はですね、こうしたやり方というのは、学習の結果を改善するものではないということを示唆しているというような結果なんですけど、まあ、どこの国でもその教育をどうするかっていうのは難しいテーマになっていて、まあ、日本はここ10年20年ぐらいの間に詰め込み教育からゆとり教育へ行って、でゆとり教育じゃダメだからって言って、またその結構勉強させるみたいなやり方に20年ぐらいで、こうなんだろう、強弱強みたいな、強弱もっと強かな、最初の強より今の強の方が強くなっちゃってるみたいな、ところがあって、その年代年代によってこの20年間の子どもたちっていうのは、まあ、学校のその子どもたちに向かう姿勢みたいなものもなんか変化があって、結構翻弄されていた20年だと思うんですけれども、これからねどうなるのか、2020年ぐらいにはまたその生徒の評価の仕方のあり方とか入試問題などもいろいろ変わってくるということで、また大きな変化がありそうなんですけれども、昨日8月のですね上旬なんですけれど、文部科学省の方のお話を聞く機会があって、まだその具体的にその評価テストというのが、学力評価テストというのがどんなものになるのかという、その具体的なサンプルを今検討している段階で、まあ、どんな問題が出るのかというのはこれからみたいなんですけど、これが出てきてから、まあ、どんな展開になるのかっていうのがもっと予測しやすくなるのかなと思うので、ここ数ヶ月、来年度の初頭にはそうしたその具体的な部分っていうのがまた公開されるということなので、来年度の4月5月のあたりで、まあ、いろいろと具体的な2020年からどうなるのっていう方向づけがされるのかなと思うので、今ちょっと現場はそれを待っているような状況なんですよね。7月26日のつぶやきです。今回のバイリンガルニュースを聞いて思ったこと、日本の学校は偏差値を最優先させた進路指導が柱になっていて、海外に目を向けている人から見ればナンセンスなんだということ。そうなんだよね。だからその海外はやりたいことが最も重視される、どんなことやりたいのみたいな、ところがその日本の学校現場っていうのは偏差値このくらいだからこの辺の学校どうですかみたいな、そのなんか何にプライオリティを持っていくか優先を持っていくかっていうところで違うんですよね。だからなのかもしれないんですけど、なんか日本ってどっちかっていうとその進路とかっていう部分に関しては安全志向がちょっと強いから、まあそういう環境で育った子どもたちが社会人になるとやっぱりその安全志向が強いから、なかなかその転職、まあ最近は昔よりも転職する方増えてきたんですが、転職に対してちょっと待ってよっていうような感じがあって、結構オーストラリアとか行くとなんか転職すごいして転職しながらキャリアアップを図る人がなんか多いなってちょっとびっくりするくらいなんですけど、まあそれが普通 で日本はまあ最近ちょっと崩壊しつつあるんですけれど、終身雇用でお世話になる方が多くて、その割合ってもうなんか圧倒的に高いので、その辺がどうなのかなみたいな。でもまあこれからちょっと少しその転職とかそういうやつ、少しっていうかこれからさらにフレキシブルになっていくのかなっていう感じがありますね。はい。ということでですね、この後はほとんどつぶやきをしていなかったんです。実はですね、まあ、ちょっとここのところポッドキャストの更新が止まっていたんですけれど、実はですね、私の父が、7月の 30日土曜日の未明に、亡くなりまして、それでお通夜とかお葬式とか終わって、初7日まで今日終わりましてということで、ちょっとこの間いろいろバタバタしていたんです。で、まあポッドキャストを聞いている方にあまり心配させたくなかったので、ほとんど父の話題は触れていなかったんですが、まあ2年2ヶ月前に、胃がんを宣告されてしまいまして、その時余命半年って言われたんですが、まあ抗がん剤治療とか、いろいろ父が頑張っていたので、家族も協力して応援して、なので余命半年とか言われてましたけど、2年2ヶ月言われてから生きることが、できたんです。で、まあお通夜がですね、7月の31日の日曜日にありまして、8月1日に葬儀告別式ということで、まあ自分がその喪主を務めてやらせていただいたんですけれど、またちょっと機会があったらこの辺のお話はしたいなと思いますが、まあ何でしょうね、涙もたくさん流されていた方もいましたし、まあ自分たちもそうなんですけど、でも笑いもあって、なんか涙あり笑いありっていう、なんか不思議なお通夜お葬式になりましたね。はい。ただこのお通夜とか お葬式無事に、やることができたのは、本当にその近所の方とか親戚の方とか父の知り合いの方とか、本当にたくさんの方、まあ、全部で560人ぐらいの方が来てくださったんですけど、その方々のおかげだなと思って感謝しているんですよね。まあそんなことがありました。またこれはもうちょっと気持ちを整理してからお話できればなと思っているんですが、ポッドキャストをなかなかアップしてなくて、どうしたんだろうな、大丈夫かなって思ってくれていた方もいると思うんですが、おかげさまで元気になりました。なんか周りの方からいろんなエールを送っていただいて、またこれから頑張っていこうかなと思うので、これからもポッドキャストの方も、続けていこうかなと思っておりますので、ぜひ時間があるときに、作業しながら、仕事をしながら、運転しながら、聞いていただければなというふうに思っております。つぶやきで振り返る2016年7月編をお送りいたしました。約1時間になってしまいました。ちょっと最初久しぶりだったのでなかなか調子出なかったんですけど、後半になりましてやっといつもの101件が戻ってまいりました。私もですね、この、放送の中で、まあ、今マイクに向かって一人で喋っているんですけれど、こう皆さんが聞いてくれているって、顔のわからない誰かが聞いてくれているっていう、のでなんかこう自分の気持ちを全部出すことができるということで、大変幸せに感じております。本当に聞いていただいてありがとうございます。引き続き、101件の、ポッドキャスト、ケンズカフェユナイテッド、よろしくお願いしたいと思います。メールなどを送ってくださる方は、toyken@yahoo.co.jp、toyken@yahoo.co.jp の方をお願いいたします。ツイッターの方は18歳以上の方のフォローをアクセプトしておりますので、フォロー申請の方してみてください。ちょっと高校生の方とかだと NG とさせていただいております。アカウントは101件です。101は3要数字です。件は KEN ですけれども、 K が大文字です。ツイッターのアカウント101件でやっております。それからこちらは鍵がかかっておりませんので誰でも見ることができます。インスタグラムの方です。件インターナショナル、県インターナショナルの方でやっておりますので、KENINTERNATIONAR 県インターナショナル、 こちらの方チェックしていただければ101件の日常が写真でご覧いただけると思います。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。
ここで101件さんに代わってケンズカフェユナイテッドからのお知らせです。この番組では現在リスナーを募集しています。 iTunes ストアにあります検索バーにケンズカフェユナイテッドと英語で入れて検索してみてください。無料でダウンロードすることができます。 iPod などに入れてぜひお楽しみください。いつでもどこでも何度でも